お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから使徒の働きの学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は使徒の働き21章22節から40節と22章1節から30節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
使徒の働き21章の学びをしていますが、前回に続いて22節から26節についてマギー博士は次のような解説を述べています。今彼らはパウロにエルサレムにはキリストを信じ主を自分のメシアまた救い主として受け入れた何千人ものユダヤ人たちがいることを話します。そしてイエス・キリストのもとに来たユダヤ人たちはユダヤ人であることをやめてしまうことはありません。そこで彼らは言います。あなたもユダヤ人なのですから、誓願を立てている4人の人たちと一緒に行くのは悪いことではないでしょう。彼らは髪を剃って宮に入ります。彼らと一緒に行きませんか。パウロは言います。もちろんです。パウロは彼らに命じられたからこの誓願を立てたわけではありません。彼がこの誓願を立てたのはこの人々を勝ち取りたいと思ったからです。使徒の働き21章の27節から28節。ところがその7日がほとんど終わろうとしていた頃、アジアから来たユダヤ人たちはパウロが宮にいるのを見ると、全群衆を煽り立て彼に手をかけてこう叫んだ。イスラエルの人々、手を貸してください。この男はこの民と律法とこの場所に逆らうことを至るところで全ての人に教えているものです。その上、ギリシャ人を宮の中に連れ込んで、この神聖な場所を汚しています。ボートが一般的にそうであるように、このボートも憶測と間違った情報をもとに行動をとります。29節。彼らは前にエペソ人トロピモが町でパウロと一緒にいるのを見かけたので、パウロが彼を宮に連れ込んだのだと思ったのである。ユダヤ人であり、その伝統のもとに育てられたパウロは、エルサレムに来たとき、宮に入りました。見たところ、パウロのミニストリーを通しての改心者である、異邦人のエペソ人であるトロピモは、パウロと一緒にエルサレムにいても、宮に行き、宮での儀式に参加しようという意思は全くなかったのです。またパウロの誓願にはおそらく断食と何か決まったものを食べることが含まれていたと思われます。30節から32節。そこで町中が大騒ぎになり、人々は殺到してパウロを捕らえ、宮の外へ引きずり出した。そして直ちに宮の門が閉じられた。彼らがパウロを殺そうとしていたとき、エルサレム中が混乱状態に陥っているという報告がローマ軍の千人隊長に届いた。彼は直ちに兵士たちと百人隊長たちとを率いて彼らのところに駆けつけた。人々は千人隊長と兵士たちを見てパウロを撃つのをやめた。彼らはパウロが救われるためにはモーセの律法を通る必要はないと教えているために彼を憎んでいます。 ですからパウロが、もし自分が望むなら、自分の民の習慣の一つに従うというのは正しいことなのです。そのようにして彼は自分の民を勝ち取ろうとしていました。この誓願を立てたことは、パウロが考えていた目的を達成することはありませんでしたが、神様が意図された目的は果たしたと思います。もし、千人隊長と兵士たちとが介入しなかったなら、ボートはパウロを完全に殺していたことでしょう。33節。千人隊長は近づいてパウロを捕らえ、二つの鎖につなぐように命じた上、パウロが何者なのか、何をしたのかと尋ねた。この隊長はパウロが誰だか知らず、また何か犯罪を犯したのだと思って彼を鎖につないだのです。34節から36節。しかし群衆がめいめい勝手なことを叫び続けたので、その騒がしさのために確かなことがわからなかった。そこで千人隊長はパウロを兵営に連れて行くように命令した。パウロが階段に差し掛かった時には、群衆の暴行を避けるために兵士たちが彼を担ぎ上げなければならなかった。大勢の群衆が彼を除け、と叫びながらついてきたからである。隊長はボートからは何も知ることができなかったので、彼に対する罪状は何であるかを知るためにパウロを兵営に連れて行きました。37節。兵営の中に連れ込まれようとした時、パウロが千人隊長に一言お話ししてもよいでしょうかと尋ねると、千人隊長は、あなたはギリシャ語を知っているのか。隊長はびっくりしました。彼はごく普通の犯罪者をつないだと思ったのに、パウロが流暢なギリシャ語を話したからです。38節。するとあなたは、以前暴動を起こして4000人の刺客を荒野に引き連れて逃げた、あのエジプト人ではないのか。と言った。彼はパウロがボートのリーダーだと思いました。39節。パウロは答えた。私はキリキアのタルソ出身のユダヤ人で、れっきとした町の市民です。お願いです。この人々に話をさせてください。パウロはギリシャ語を話しましたが、隊長には自分はユダヤ人であることを知らせます。40節。千人隊長がそれを許したので、パウロは階段の上に立ち、民衆に向かって手を振った。そしてすっかり静かになったとき、彼はヘブル語で次のように話した。パウロは隊長にギリシャ語で話しましたが、ユダヤ人のボートたちに話すときには、彼は母国語のヘブル語で話しました。そしてパウロが彼らが愛し、理解するヘブル語で彼らに話し始めたとき、彼らは初めて耳を傾けます。さて、使徒の働き22章の学びに入りたいと思いますが、この章にはボートに対するパウロのメッセージが書かれています。彼はキリストとの出会いと、彼がエルサレムに来たことにつながった、それに続く経験を物語ります。その後パウロは、囚人のひどい鞭打ちから解放されるように、自分がローマ市民であることを訴えます。使徒の働き22章の本文に入りたいと思いますが、1節から2節。 兄弟たち、父たちよ。今私が皆さんにしようとする弁明を聞いてください。パウロがヘブル語で語りかけるのを聞いて、人々はますます静粛になった。そこでパウロは話し続けた。パウロがヘブル語で話しかけた途端、彼らは静かになります。そして彼は自己紹介から始めます。3節。私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられ、ガマリエルの下で私たちの先祖の律法について厳格な教育を受け、今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでした。パウロはパリサイ人ですごい経歴を持っていました。実はタルソはこの当時のギリシャ的な学問の中心地でした。パウロの時代の最も立派なギリシャの大学は前世紀を過ぎたアテネやコリントではなくタルソにありました。タルソは繁栄しているギリシャの町であり教育の中心地でした。疑いもなくパウロはタルソのその大学で育ち、ギリシャの背景を持ち、また同時にエルサレムでガマリエルの下で学びました。4節。私はこの道を迫害し、男も女も縛って牢に投じ、死にまでも至らせたのです。パウロはこの人たちが理解でき、自分も理解できる言い回しを使っています。パウロは彼らに言っています。聞いてください。私もあなた方と同じ背景を持っているのです。私もこの道を迫害しました。私にはあなた方がどう感じているかわかります。私も同じことをしたのですから。5節から7節。このことは大祭司も長老たちの全議会も証言してくれます。この人たちから私は兄弟たちへ宛てた手紙までも受け取り、ダマスコへ向かって出発しました。そこにいる者たちを縛り上げ、エルサレムに連れてきて処罰するためでした。ところが旅を続けて、真昼頃、ダマスコに近づいたとき、突然、天からまばゆい光が私の周りを照らしたのです。私は地に倒れ、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞きました。パウロは自分の体験を彼らに語ります。8節から9節。そこで私が答えて、主よあなたはどなたですかと言うと、その方は、私はあなたが迫害しているナザレのイエスだと言われました。私と一緒にいた者たちはその光は見たのですが、私に語っている方の声は聞き分けられませんでした。サウロの改心については、使徒の働き9章の7節に次のように書かれています。同行していた人たちは声は聞こえても誰も見えないので物も言えずに立っていた。人々は音としての声は聞きましたが、その声が何を言っているのか理解できず、また誰の声なのかも知りませんでした。彼らはただ声を聞いただけだったのです。使徒の働き22章に戻りますが、10節から15節。私が主よ、私はどうしたらよいのでしょうかと尋ねると、主は私に、起きてダマスコに行きなさい。あなたがするように決められていることは皆、そこで告げられる、と言われました。ところが、その光の輝きのために、私の目は何も見えなかったので、一緒にいた者たちに手を引かれてダマスコに入りました。 すると律法を重んじる敬虔な人で、そこに住むユダヤ人全体の間で評判の良いアナニアという人が私のところに来て、そばに立ち、兄弟サウロ、見えるようになりなさいと言いました。するとその時私はその人が見えるようになりました。彼はこう言いました。私たちの父祖たちの神は、あなたに御心を知らせ、義なる方を見させ、その方の口から御声を聞かせようとお定めになったのです。あなたはその方のために、すべての人に対して、あなたの見たこと、聞いたことの証人とされるのですから。パウロは、主イエスと個人的に話をしていました。私は、パウロがアラビアの砂漠で時間を過ごした時に、主が語られ、彼に教えられたのだと信じていますと、マギー博士は述べています。16節から20節。さあ、なぜためらっているのですか？立ちなさい。その皆を呼んで、バプテスマを受け、自分の罪を洗い流しなさい。こうして私がエルサレムに帰り、宮で祈っていますと、夢心地になり、主を見たのです。主は言われました。急いで早くエルサレムを離れなさい。人々が私についてのあなたの証を受け入れないからです。そこで私は答えました。主よ、私がどの街道ででも、あなたの信者を牢に入れたり、鞭打ったりしていたことを彼らはよく知っています。またあなたの証人、ステパノの血が流されたとき、私もその場にいて、それに賛成し、彼を殺した者たちの着物の番をしていたのです。パウロは自分がステパノの石打ちの場にいたこと、そして実際その責任を持っていたことを忘れることはありませんでした。そのことは彼の心に消すことのできない印象を残し、そして彼自身の戒心の備えをしたのです。21節から22節。すると主は私に、行きなさい。私はあなたを遠く、異邦人に使わすと言われました。人々は彼の話をここまで聞いていたが、この時声を張り上げて、こんな男は地上から覗いてしまえ、生かしておくべきではないと言った。パウロは異邦人という言葉を口にしました。なぜなら彼は異邦人の世界に行ってイエス・キリストのことを述べ伝えていたからです。ユダヤ人たちはそのことを知っています。彼が異邦人と言った途端、それはまるで導火線に火をつけたようでした。彼らはもう彼の言うことを聞きません。23節から24節。そして人々がわめき立て、着物を放り投げ、塵を空中にまき散らすので、千人隊長は、パウロを兵営の中に引き入れるように命じ、人々がなぜこのようにパウロに向かって叫ぶのかを知ろうとして、彼を鞭打って取り調べるようにと言った。25節。彼らが鞭を当てるためにパウロを縛ったとき、パウロはそばに立っている百人隊長に言った。ローマ市民である者を裁判にもかけずに、鞭打ってよいのですか。パウロは初めから終わりまで誤解されています。ユダヤ人たちはパウロがトロピモを宮に連れてきたと思いました。パウロはそんなことはしていません。また隊長はパウロが暴徒を起こしたエジプト人のリーダーだと思っています。しかしパウロはそのエジプト人ではありません。彼は流暢にギリシャ語を話すことのできるユダヤ人であり、また同時にローマの市民です。今彼は 囚人の鞭を逃れるために市民権に訴えます。26節から28節。これを聞いた百人隊長は千人隊長のところに行って報告し、どうなさいますか、あの人はローマ人ですと言った。千人隊長はパウロのところに来て、あなたはローマ市民なのか、私に言ってくれと言った。パウロはそうですと言った。すると千人隊長は、私はたくさんの金を出してこの市民権を買ったのだと言った。そこでパウロは、私は生まれながらの市民ですと言った。お分かりのように、この隊長は以前は奴隷でした。彼はお金を貯めたか、またはどうにかしてお金を手に入れ、自由を買いました。彼はローマの軍隊で出世して、今は千人隊長でした。彼は生まれながらのローマ市民である囚人がここにいることに驚いています。29節から30節。このためパウロを取り調べようとしていた者たちはすぐにパウロから身を引いた。また千人隊長もパウロがローマ市民だとわかると彼を鎖につないでいたので恐れた。その翌日、千人隊長はパウロがなぜユダヤ人に告訴されたのかを確かめたいと思ってパウロの鎖を解いてやり、祭司長たちと全議会の召集を命じ、パウロを連れて行って彼らの前に立たせた。そこで隊長は祭司長たちと全議会の前での尋問を手配しました。パウロはローマ帝国への宣教師としてふさわしいいくつもの資質を持っていました。彼は確固たる世界観を持っていました。ギリシャ式の訓練は彼が広い視野を持ったクリスチャンになるために備えました。また彼はモーセの律法のもとに訓練され、そのことは彼をキリストの来臨と贖いの死と蘇りの光の中でモーセの律法を解釈するために彼を整えました。そして彼のローマ市民権は最終的に彼がローマを訪れるドアを開いた彼の重要な資質だったのですとマギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。